日のテーマは、
透析患者さんを新型コロナウイルスから守るということというお話の後編です。
はい、先週お話しいただいたお話の続きですよね。
はい、はい、先週の内容は職員と患者さんの PCR をすごくたくさんやったんだとか、うん、あと透析のスキップをね、この日お休みって判断したり、食事停止だとか、更衣室を使用停止するんだとか、ビニールベッドを作ったぞとかっていうお話をしましたけれども、その続きですよ。これは本当にね、職員の努力の賜物なんですね。そして患者さんが協力してくれたというのも本当にありがたいことでした。
透子先生の本気の思いをすぐに受け止めてくれた、まあ、患者さんや職員さんあってのことだったんですね。
はい、
そして実現に向けて一丸となってくれる職員さんの存在って本当に心強いですよね。
もうそれはもう財産だと思いましたね。それで、まあ、対策をね、もう全て保健所の先生にご相談しながら進めていったんですけれども、対策を考えてすぐに実行することができる組織は強いっていう風にね、褒めいただくことがあって、それは本当に嬉しかったです。
いや、そうですよね。組織となるといくら迅速な対応が求められても、実行までの道のりは長くなることが常とも言えますけれども、はい、まあ、そうじゃなかったというのが HN メディックの強みの一つというところでしょうかね。
ありがとうございます。まあ、HN メディックが偉いというよりかは、実はね、うちが感染対策を即効性を持って実施できるのは、実はバックアップしてくれる組織があるからなんですよ。普段からね、当院の建物とか備品など管理維持してくれている方々が実はいて、ノモスっていう関連会社の方なんですけれども、今回もね、ノモスの皆さんが尽力くださったんですよね。なので、この場を借りて、ノモスの皆さんにお礼を申し上げたいと思いますけれども。
ノモスの皆さんですね。はい、医療現場では病院の方々の頑張りだけじゃなくて、そういった連携もあるんですね。
そうなんです。で、現場で働くっていうのは言ってしまえば、まあ、必要だからやるんだに尽きるんですけれども、バックアップする組織、バックアップする側っていうのは、その現場にいないんですよね、物理的に。で、いないのに現場を想像して必要なものを揃えるっていう、なんか魔術みたいなことをしてくれているので、本当にありがたかったです。
感染対策のバックアップっていうのは、例えば具体的にどういう動きになるんですかね。
例えばね、先週もお話しした具体的にはビニールベッドですよ。
あ、先週写真を拝見しましたが、何十台もある透析ベッド、はい、一つ一つのマットレスにビニールシートがぐるりと巻かれていましたよね。
はい、あのベッドね、作るとなったらビニールシートをロールで買わなきゃならないんですね。よく考えるとね、で、実際の動きとしては、私が保健所の先生と感染対策についてミーティング、もう顔つき合わせてミーティングしている中で、あ、こんなのどうでしょうって思いついたね、私が。で保健所の先生がいいですねってなったわけですよ。そうすると、そのまんま私がそのバックアップ部隊のノモスに電話して、ビニールロールある？って、用意できる？ってすぐ電話する。そうすると電話の向こうで何とかします。で、その日のうちにビニールロールが病院に届いたんですよ。
その日のうちにですか？
そう。
それはすごいですね。
でしょ。でね、病院がね、大きくなればなるほどこういう動きって鈍くなると思うんですけれども、HN メディックはね、ギリギリもうこういう指示が通る大きさかなと思っていて、私は今回最大限そのフットワークの軽さを利用して、もう即できる対策を実行するっていう考え方で今もやっています。で、今やれば明日の感染を防げるかもしれないと思うと大きいですよね。
今やれば明日が変わるということですね。
もうその通りです。
心に響く言葉です。
ありがとうございます。で、ビニールロールの今度切り方、あとベッドの包み方。で、これも実は臨床工学技師さんたちが計算して考えてくれたんですよ。で、以前ゲストに出てくれたね、宇都宮さんの部下たちなんですけど、実はね、2枚のシートの継ぎはぎなんですよ。1枚のシートの幅だとうまく包めないんですよね。
もうなんだかパズルみたいですね。
そうそう。これね、やってみなきゃわかんないんですけど、ちょっと寸足らずだったりするわけで。で、これね、もう覚えてるんですけど、夕方ですよ。あの日の夕方。 ね、あの臨床工学技師さんたちがみんなで待合室のベンチの椅子をつなげて大きな台を作って、数人でね、こうなんか段ボールで型紙みたいなものを作ってて、それを当ててすごい速さでビニールシートをね所定の大きさに切っていくっていう流れ作業をしてくれてたんですよね。
いやこれすごいチームプレーですね。
すごいですね。これ普段から信頼関係が構築されている職員たちだからできるんだなって思って、もうちょっと感動しましたね。
私も話聞いてるだけで胸が熱くなってきましたけれども、うん、チーム医療っていう言葉ありますけれども、これ本当にワンチームっていう感じですね。
その通りなんです。あの感染対策の真っただ中ではもう事務方もねすごいパワーを発揮してくれました。周辺の病院と連携だったりとか、ほらもう受診できなくなるから行けませんっていう電話とかね、あとは患者さんの送迎の調整だったりとかも、あとは山のような書類とか診療の記録とか届け出とかも全部、
これ気の遠くなるような作業ですね。
もうそうなんです。それをね日々黙々とこなしてくれて、もう私は頭が上がらないんですけれども、まあ、そしてね実は事務方の大変さは実は今も続いてるんですよ、ワクチンで。
そうか、今は患者さん皆さんにワクチンを打ってる時期ですもんね。これ何百回分の書類が、しかも間違ったら大変なものが、
そうなんです、ね、あのよくねワクチンに対する不手際が報道されてますけれども、あれがうまくいかないとか破棄されたとかなんとか、あれもねあのワクチンはもったいないけれども、うん、あれ自体あんまり私責めちゃいけないんじゃないかなって個人的には思っていますよ、
うん、
あの本当に今医療現場大変なんです。もう本当大変、
うん、
で、今私事務方の話しましたけれども、この事務方要は看護師さんだったり臨床工学技師さんだったりあとお医者さんだったりっていう現場に出ていない裏方で頑張ってくれている方にスポットライトが当たることはあまりないんですよね、
うん、
なのに間違うと怒られるんですよ、
はい、
っていうのが実は、うんまあ、コロナじゃなかったとしてもあの悲しいかなよくある光景ではあるんです、病院のね、
うん、
で、まあ、HN メディックだけでなくって全ての医療現場の事務方さんのそういった頑張りに私はね感謝したいと思って、コロナ禍でどんなに事務が頑張っているかっていうことをちょっと今日お話ししてみました、
うん、わあそうなんですね。あの医療従事者の方々本当に事務の方々も含めて誰一人欠けてもなし得ない現場ということですね、はい
うん、
またその皆さんの努力の末に私たちへの医療が提供されているんですね。
そうなんです、本当にそう、うん、でなのでもう皆さん病院にもしね行くことがあったら事務の方受付の方でもいいのでありがとうって声かけていただければあのとても喜ぶと思います、うん、そんなことでね明日も頑張ろうって思えるあの事務の職員がねいっぱいいると思いますので、
はい、
ぜひぜひそうしてください。
そうですね、感謝の気持ちを伝えるっていうのは大切なことですよね、うん、
はい、
はい、
で今はねもう今今日現在はだいぶね札幌市でも感染落ち着いてきていますけれども、あのこれはいいぞと思って私は実はやめずに続けている対策があります。
どんなことでしょうか。
あのビニールベッドもそうなんですけども、うん、ゾーニングですね。
あ、ゾーニング、これオフィスとかスーパーデパートとかでもよく聞く言葉ですよね。
そうです、うんうん、ゾーンを分けるゾーニングね、
はい、
あれはね私思うんですけど汎用性のある正解、要はどこでもこうしたらいいよっていう正解がないんですよね、
うんうん、
建物とか現場の作りが違えばゾーニングも違う。
あ、そうですね、動線を分けて区画する、
うん、
区分けするっていうことですもんね。それはね作りが違えば変わっていきますよね。
そうなんです。で、例えばね、医療機器とか材料、病院の倉庫に置いておくわけですけれども、その材料はできるだけ診療のスペースで使ったこの体、私の体、患者さんの近くに行った体を持ち込まないように動線を区切っています。あの、綺麗に見えても、例えばベッドに触ったかもしれない手で、明日の透析に使う材料を触らないようにするとかね、いうことを徹底するためには、あの、実際にその、きれいにしておきたいゾーンの床にビニールテープを貼って、
はい、
ここからはガウンを脱いで手を洗った人以外は立ち入り禁止っていうことを続けてます、う
ん、なるほど。あの医療材料を完全に清潔に保つためにそこの空間を分けることで徹底しているわけですね。
はい、その通りです。
で、透析通院はやめることができないものですから、まあ、そういった感染対策も続けるほかない、はい、というのもまたこれ大変ですね。
うん、 あのね、大変なんですけど、これも習慣化すると強いと思いますよ。
おお、確かに、あの、どうしてもやらなければいけないことは、習慣にすることでストレスを減らすと先生以前おっしゃってましたもんね。
もうその通りなんです。なので、あのね、ワクチン打っても感染対策は皆さん続けましょうっていう話は巷でされてますけど、続くんですね、うん、ですから皆さん気を抜かずに対策を習慣化することで味方につけていきましょう。